エアワウィー、お久しぶりです。
あ、お久しぶりです。
配信がかなり空きましたね。
本当ですよ。
空きますよ、そりゃ。岡部です。
あ、いやいや、カモです。
空きますよね。
そう、空きました、すいません、
うん、なんだ11月、多分前回9月、うん、
あなた、あの
10月が
何、いや、もうだから9月の頭ぐらいに配信、うん、
あなた何、
あなた一人ではやんないの？
何を？
あ、配信、うん、
うん、やらない。
完全に私のせいじゃん。
あ、
配信が遅れたの。
あ、俺が誰かとみたいな感じ。
いや、別に一人とか
いや、やらない。
ああ、そうです
やる、やる予定も、なんかやる必要も、
必要もない、
やる、うん、
はい、
うん、なかったかな。
そう、あの、いろいろありまして、
うん、
おもかげスケッチコメディ、
うん、
おもかげスケッチコメディ、
うん、なん、うん、
ボル1
出た、
うん、9月18日やりまして、
うん、うん、
ご来場のお客様ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
イエーイ。
ちょっともう 2ヶ月前なんですけど、
うん、本当ですよ。
2ヶ月前、
感想来てたんですよ、メールで。
あ、そうなんですか。じゃあそれを読みましょう、うん、
読みますか。
ちょっとなんか今日急いでますけど。
ありがとうございます。
はい。あ、長いな。
いや、まあ、うん、大丈夫。
はい。
岡部さん、夏野カモさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
いつもポッドキャスト楽しく聞いております。Where are we name? ロンペさん。
ロンペさん。
Where are we name? って言うんですね。
知ってます。なんか知ってますよ。
ロンペさん、ありがとうございます。はい、男性の方です。
はい。
夏野カモの立体物語、アンソロジーライブ、シャープ2、死神の一人称。
あ、
と、
はい、
と、
はい、
座布団低風流企画、夏野カモ、
うん、
おかげスケッチコメディボリューム1を見てきました。
全部書いていただいて
ありがとうございます。どちらも、
はい、
どちらの公演のもとても面白かったです。
わあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。兄弟コントだけで90分とかも見てみたいです。
ああ、やります、やります。
ありがとうございます。やるんですね、
はい、
そんな感じで、はい、さて夏野カモ氏が、
はい、
vol.o ボルと読む問題ですが
見透かされたよう
ボル問題はね、
かなり、はい、
うん、重大なテーマですからね、
はい、
自分もこの表記をボルと読むのを聞いたことがありません。
え、
ありがとうございます。
そんな、そうなの
か
な。
イエーイ。
なんて読んでんのよ。
基本的にボリュームと読んでいると思います。スマホでボリュームと打つと vol.が変換候補として出てきます。
はいはい、
いや、そうですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。がしかし先日ラッパーのパンピー氏、
う
ん、パンピーさんって方なのかな、ラジオ、その方のラジオを聞いていたところ、パンピー氏がおそらく ver. の表記に、
はい、
うん、
はい、
表記に対しバーと呼んでいました。
うん、
通常ならばバージョンと読むと思うのですが、
うん、
バーと読む人もいるようです、
うん、それは変ですね。
これはボルと似たような例だと思うので
バーはおかしいでしょ。
困惑しています。
すいません。
あ、ではでは。
あ、終わり。あ、なんか公演の感想とか
素晴らしい。
そうなんですね。
あり
がとうございます。
PS ステッカーくださいということでね。
あ、え、あ、ステッカー、あ、
ウェアワービー特製ステッカー、
ああ、ちょっとまだ持ってないんですけど作ったら。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
多分結構前の配信でステッカー作ろうみたいなことをね、金ちゃんと言ったんだよな。
金ちゃんとか、
多分その人から、
い
つだ、うん、
ああ、
まあまあ、
ありがとうございます。
住所とか書いてないから冗談で言ってくれ
る。ああ、
ステッカーか、ね、バージョンをバーと呼ぶ人がいると。
うん、
多分
それはおかしいですね。
パンピーさん、
うん、
ラッパーなんか星野源さんとコラボしてた、
はい、
パンピーさん、
へえ、すごい、
うん、そういう影響力のある方がバージョンをバーと呼んでいたんですって。
もっとあるかな。だからナンバーをノーって言っちゃう。
今日ゲストが来るんで。
あ、はい、
うん、今うん、まだいないですけど、
なんかすごい急いでます、
うん、
はい、急いでて、
ちょっとす
いません。
この件聞きましょう。
はい、あ、はい、あ
の、これを見せて、
ゲストの方にね、
うん、この文字面 VOL ドットを見せて、これなんて読みますかで言ってもらおう。
うん
うん
うん、まあでも答え見えてるけどだって誰もいないんだもん。
そうだよね、もう屈服してんのにね、
うん、
白旗あげた
のかなと。とどめを
どんどん追い詰めていくって、
はい、ありがとうございます。おもかげスケッチコメディ、
ありがとうございます。もう一つ来てたんです
けど、はい、兄弟、あ、もう一つ来てた、
どうしようかな、こっちはいかない、
いや、もう、はい、
読みます、
ね、聞きます、聞きます、はい、
なんかちょっと世間話的なことを送ってもらって、
あお話のテーマを送ってくださった感じですかね。
岡部さん、鴨さん、先日の面影スケッチコメディはウィスナーとしては幸福な時間を過ごしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
宇宙の話では自分がどんどん落ちていくような気分になりました。配信のない時も過去回を楽しんでおります。金ちゃんはお元気でしょうか。前のパートナーですね、
はい、
今日読んだ保坂さんの短編の会話が Where are we のようだと思いました。なんとなく。
おう。
それから今は十二国記の新刊を読んでいます。
十二国記、
あの方ですね、綾辻幸人さんの奥さんのやつですね。なんだっけ名前、
小野文美さん
、はい、またいつか本の話を聞けたら嬉しいです。
おやおや
とのことですね、はい、いろいろ書いてくれました、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがたい、
はい、
見てくれたんですね。
その兄弟コントをね、
うん、
したわけです。
したわけです、
はい、
したね。
そうですね、よかった。
バタバタでしたね。
バタバタでした。
あの日は
当日バタバタでした。
大変でした、
ね、当日決めたことが多くて、
うん、
よくやったよ。
いや本当だよ。これは
よく本番をね迎えたよ。あれは
滞りなく、はい、事故なく。
そうです、だってリハしてないんだから。
そうよ、
うん。当日合わせてないよね。
ね、だから6時なんか開演が6時とかだっけ。7時
7時,
7時
平日の
12時ぐらいに入って、
はい、
そっからずっとなんか段取りをこれから決めるみたいな感じだった。
まあまあそうですね。
決まってたものを通してやる時間がそれでもなくて、
はい、
あ そ, う そ, うそのまま本番を迎えるという。
そうでしたね。
すごかったね、
いやでもやれた。
やれたんだよ、
うん、それやれたんだよ
多分ね。でもあれをね、うん、何日かやってたりしたら、
はい、
絶対1回はミスが出てきたと思う。1日のたった1回の公演だったから。
あ
緊張感、
緊張感ね。あ次の人がすごいやってたら落ちてただろうね。
衣装もその日に決めてるし。
そうだね、動きも
舞台転換も、
うん
うん、
すごいわ。
すごかったね。
やられたよ、はい。でもだからすごい、あそこにいたお客さんを忘れない、うん、俺は。
へえ、
はい、へえって
忘れない。だ俺あんま見てない、お客さんを見てない。
ああ、まあ、喜んでくださってたとは思います、
うん、ね。平日の夜のあの時間でよく来てくださいました、は
い、ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
またやります、
うん、
あの兄弟コントは。
ああ
やんないの。
やるやる、
あやるか、やるという
か、やるならやる、
はい。まあそのね、台本は書くので。
へえ、
うん、え、はい、
いいんじゃないですか。忙しいですね。
え、ちょっとど、うん、カモさんやばいですね。
何の話しようかって感じだよね、
はい。
あなたの、
はい、
いやそう、今ロンペさんも言ってくれたけど、書いてくれてたけど、はい、アンソロジーライブのことから、はい、多分話してないから、ね。あれいつよ。
もう遠い昔ですね。
遠い昔だよ。9月とか、え、もっとか、
まあ、でも
面影前だよね。
ちょっと前、
はい、面影前。
そうなんですか。
アンソロジーライブ、面影、低音、
うん、
アスナ
ー、うん、
なかった他に。
なんか低音
もう1個忘れててもおかしくないぐらい。いろいろやりすぎない、
ね、うん、合間に合間合間のなんか台本書いたりとかもあったから、
うん、
凄まじいスケジュールでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もろもろありがとうございました、
はい、
はい。色々と、
ね、じゃあそんなわけで
振り返りはでもさ、うん、いやまあ多分全部あなたの出てたのは見に行ったけど俺は。
ああ、ありがとうございます、
うん、忘れちゃうよね、
うん。
あの演目はどうだったのみたいなことを、はい、多分見た直後とか聞きたいんだろうけど。
そうですね。で
今その演目表みたいなのもないし一体何が、
ね、用意しとけよっていう話ですけどね。
まあまあまあ、はい、そうね。
じゃあちょっと行ってきます。
行ってきます、
はい。
あ、向かいに。わかりました、
はい、
ゲストが来る。ゲストのお迎えに行くんです
ね。なんか繋いで、
いやいや、
繋いでいく、
止めますよ。
はい。
はい。いってらっしゃい。
はい。
はい、それでは、ここからはゲストをお迎えしてお話し、はい、3人でお話ししていきたいと思います。
ゲスト。
イエーイ。
イエーイ。アスノアーに出演していらっしゃいました。七井さんです。
イエーイ。お久しぶりです。
2回目の登場。
そうです。2年ぶりぐらいだっていうのを聞きました。
また来ていただいて、
いや
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。
しい。
本当に。いやでも
ありがたい。
前回じゃないや、つい先週、うん、LF ラジオの方にもカモさんに来ていただいて。
お邪魔しました。
そうなんです。
俺は聞いてないです。まだ
あまだ公開されてないです、ね、うん、今週末に多分上がります 、
う
ん、何を話したんですか。
でも明日のは直後だったんで、
いやそうですよね、
もう LF ラジオも明日のアーカイみたいになってて、
うん、大北さんもね。
そうです、そうです。
翌日でしたもんね。
翌日でした。あ、そうだそう、翌日だったんですよ。
あれちゃん結構振り返りはもうそこでしちゃった感じですか。
振り返り、
でも大北さんがいらっしゃったから、大北さんが結構、
うん、そうです、大北さんの話を結構聞いた感じかも。
へえ、
なんかそうですよね、はい、あんまカモさんはなんかあんまりこうおしゃべりしなかったか
な。なるほど、う
ん、いないかもしれない
なんかせっかく来てもらったのに申し訳ないなって思った。
でも俺は2日目の夜に見て、
うんうんうん、
見ました。
あ、夏のカモが明日のに出ました。
そうなんです。
そう、
は
い、そうか、それも言って
ない、ね、それも言ってない。
そうだよ、前回の配信
前回決まってなかった。クイズやってて、
クイズおばさんで終わっちゃったから、
そうそのままだった
カラオケのね、おばさんの話
でうっすら触れたとは思うんですけど、
うんうん、
はい、さっき
今年の明日のは本公演に
出ますみたいな、
出て、はい、で、出ました。
出ました。
はい、ありがとうございました。ご来場のお客様ありがとうございました。
ありがとうございます。もうね、本当様々ですよ。
いやいやいや、
もうね、カモさんがいなかったらどうなってたんだろうねって
、うん、なんか結構危なっかしかったっすね。
どうなってたんだろうな
今年は。
岡部さんが 2日目の
2日目
2日目の夜見ました。
夜、
うん、3回目だ。
そうですね、
そうそうそう、あ結構違ったのかな、毎回毎回印象。
どう
そのお客さんが違うのか。
藤原さん安定して噛んでるっていうのは変わらない
そうですね。
いやーそれがすご
く藤原さんはでもなんか例年に比べてより噛んでます、うん、
いやそうそう、俺そんな3回目ですけど明日の輪を見るのが、
うんうん、
去年一昨年
去年より噛んでるなみたいな、
なんか別に噛んでるイメージなかったんですよ。
あ本当ですか、うん、
調子いい時に言ってたのかな俺は。
あなんか前回ナチュラルに結構噛むのが結構デフォみたいになってるから、
ね、
なんかそのあんまりこうたくさん噛んでなかったのかもしれないですけど噛んではいたんですよ。
そうなん別にそこまで噛むキャラみたいな感じに捉えてはなかったんですけど、
でもその神キャラ噛むキャラとしていじられてたのは今年初かもしれない、
うん、ああ今年特にっていう感じですよね、うん、あんまりこう面識がないんであんま言うのはあるんですけど、
実はその9月に愛知トリエンナーレのイベントに明日の輪で出させてもらったんですけど、
はいはいはい、
その時も藤原さんが一番最初に出る役だったんです、
はいはいはい、
でそこで最初から噛み倒すっていうのをやってからなんか私藤原さんが愛知トリエンナーレで噛むことにトラウマを持ってしまったんじゃないかってちょっと考えてますね。
いやちょっと俺もそのなんか精神的になんかちょっと危うい状態なんでなんかすごい心が不安定でそれがちょっと滑舌に出ちゃったのかなっていう、そういうのあるんじゃないな。
まあまあまあまあありますよ、あの緊張するとやっぱ噛んじゃうとかそういうことだと思うん
ですけど、いや今までと舞台も違うしやっぱりなんかその変化で。
でも藤原さんそのずっと楽屋で一生懸命セリフ稽古してるとかでもないから、
ね、あまあまあまあ、
あないんだ、
うん、
ね、そうなんです、
そんな意味でもない
しなさいよ
仕事をしてます、
仕事をしてます。
あそうなん、
今に
お仕事、仕事してるから、
いやまあ別にそれが良かったじゃ良かったですけどね。
そうでもなんかこう藤原さんが噛みますっていうのが全面にキャラとしてこう認知されることによってこう愛されてますねっていう、
そんな感じがして、
う
ん、
愛され仕事ですよね、
うん、いいですねキャラクターが。
岡部さんが来た3回目ではまだ行ってなかったかもしれないけど、
ね、
途中から半分ぐらいから大北さんが1本目のネタでナレーションというか影穴で大北さんが喋るんだけど、
はいはいはい、
ちょっとメタなネタで、うん、その明日の輪が今までバカントでやってたけど劇場にいよいよ来たっていうので、
はい、
ここは劇場だみたいなことを大北さんがその舞台上の人に、
うん、
七井さんなら七井さん、吉丸さんなら吉丸さんに伝えるっていうネタだったんですけど、藤原さんが舞台上に立ってて大北さんが、
うん、
あの今年のお前はすごい噛むっつって最初に言うっていう、
あ
今年のお前はすごいぞっつってこれからお前は死ぬほど噛むことになってるみたいな
アナウンスを入れて、でその後大北さんも噛むっていう、
あ大北さんも
大北さんそれを指摘したことで噛んで
伝染するんだ。
伝染しました。なんか私もすごい噛んだ回あったんですよ、その多分昼の回で、
あったかも、
あの藤原さんめちゃめちゃ噛み倒すからやばいねってなって、
はいはい、
でなんかもうみんなが噛む噛むってなってたから、ああもうじゃあもうみんな積極的に噛んでこうみたいな感じで、噛んでいこうよみたいな盛り上がりが楽屋であって、で私は単純に疑問に、うん、積極的に噛んでいくっていうのはどういう風な意識をしたら噛めるんだろうなと思って、
はい、
どうやったら噛めるんですかねって言ったらなんか七重ちゃんマリー・アントワネットみたいなこと言ってるよみたいな、余裕をこうぶっこいてんじゃないよみたいな風に指摘をされたんですけど、その回めちゃめちゃ噛みました私、はいはいはい、やっぱこう意識した人だけが到達できるゾーンで、あの本当に意識の賜物なんだなあれはって思って、
わざと別に噛もうとしたわけじゃない
でしょ、全然全然、
でもなん
となくその笑いを、でもやっぱりその噛むっていうのはどういうことなんだろうみたいに思ってたら3回ぐらい噛んじゃって、
へ、
噛めたなと思って
噛めたな
順調に噛めてますってい
う、へ、藤原さんがいいのはその噛んでもうそのなんていうかそのままちゃんと続けようと
頑張る、ね、頑張る、
うん、頑張る、そこはけなげな感じが
噛んでめっちゃ受けてる時あったんだよな、
そうですね、
振りが効いてて、
う
ん、
そうそうそう、
ドーンっつって
俺が見た回はそんなに別に紙で受けてはなかった、
うんうんうん、あまだね多分そこ
はそうですね、
アナウンスして
あ噛んじゃったっていうような、
う、うんうんうん、
ちゃんとした温かい目で、ああ頑張れみたいな、
う
ん、あ
そうです、
まあ、感じだったかな、舞台に立っている人ではないからね、
うん、そうなんですね、うん、
というかまた難しいセリフとかばっかり、
ね、そう、うん、説明セリフを言わせたら、うん、ピカイチだから
終わったら藤原さんのこと好きになってましたね、なんか
いやみんな好きになる、
そうでしょうね、
そうみんな明日の見たら藤原君がみんなのことを結構好きになりますよね、
カモさんは溶け込めてましたか、
溶け込めてるっていう話をすると、そう
ちゃんと入れてましたか、
なんか明日のアって稽古の後とか稽古の前とかもみんな仕事の後とかに来るから、もう行ったら稽古が始まってて、終わったらみんな帰る方向も違うしバラバラで解散みたいな感じなので、
一体感はそんなにない、
なんかさっぱりしてますよね、
そうです
ね、だから小屋入りしてから仲良くなるん
ですよ、はい
はい、だから私も結構もともとあんまりこう群れられない体質なので、なんか
結構みんなそうなの
かな、嘘集まったの
か、あそうですね、だから
そんな感じはするかも、
だし撮ってた稽古場が結構皆さん遠く、うん、私は割と近隣だったんで逆にこう、うん、一人だけ帰る方向が違うみたいなのが多くて、私は基本一人がデフォだったんで、なんかみんなは仲いいんだろうなって勝手に思ってたんですね、みんな仲いいんだろうなみたいな思ってて、なんか毎年それがデフォだから、うん、なんかみんなが仲いい、よか、いいかどうかとかってあんまり気にしてなくて、
うん、
そうそうそう、
なるほどね、
どう
なん、そう、あの最初なんか最初の稽古とかで割と積極的に話しかけようと思ってたんですけど、うんうん、なんか途中から、あ、別に
誰も喋んない、うん、そうじゃない、誰も喋んないんですよ
そうなんですね、
え、喋る、
まあ、吉丸さんもちょっと喋る、
そうですね、結構積極的に吉丸さんはこう、読んできた本の解釈とかを、
う
ん、これってこういうことですよねとか結構言ってくださって、それが結構反映されたりするんですよ、
うん、ムードメーカーみたいな、
ムードメーカーっていうとなんかこうちょっと違うんですけど、ちょっと違うっていう語弊があるけど、なんかそういうことではなくって、なんかなんだろうな、なんでしょうね、
なんか話題をなんか楽屋とかでも吉丸さん結構よく喋ってて、
うん、そうですね、
へ、
うん、結構話題を提供してくれる感じです、
意外かもしれない、うん、結構じゃあなんかみんななんつうんだろう、ストイックな感じというか職人っぽい感じでみんなそんな話さないけど、稽古始まったらちゃんと台本やるみたいなので、
どうなんですか、
プロの仕事をしてますね
そう言われると素人集団なので何とも言えないんですけど何とも言えないな、
意外かも、
みんなそれぞれがなんかいろいろ考えているっていうことかな、
いや個性的な感じはしますね、
どうなんだろう、私自分のことで精一杯だから本当人のこととか全然考えられてなかったです
、ね、なんかあとそのテトリスとかあったじゃないですか、でそのそれぞれのやるべきことが結構大掛かりな小道具があったりとかして、奈々江さんはまたその衣装とか やってくださってるじゃないですか。で、ちょっとアイロンかけてくださったりとかしてて、なんかそれぞれのそのなんかやるべきことをやってる感じ、
うん、そうだから職人っぽい。
まさか同じとこに来て
る、うん、プロの仕事だねそれ、うん、
なんでしょうね。なんかこう稽古とかも1日、うん、丸1日稽古の日とかがあっても、なんか例えば、うん、じゃあ休憩するんでお昼食べたい人は食べて行ってくださいみたいな、なんかそういう、そういう感じだった。どっかみんなでご飯食べましょうとかじゃなくって、
違うんだ、
そういう感じだったし、
よく何年も続いてますね。
いやー本当ですね。
素晴らしいと思います。
でも別に仲悪いわけではないんだろうな、
う
ん
う
ん
う
ん、
居心地は良かったですよ僕は、
うん
はい、
うん、すごくなんかね、お芝居のスタンスも皆さん違うから、
うん、
で夏の鴨さんも全然一人違うだろうしってこところで溶け込めるかどうかっていうのはあったと思うんですけど、
なんか全然ウェルカムな感じでしたよね、
うん、また違うのが入ってきたっていうだけで、
あそうそう、なんか、うんうん、あの毎公演毎公演演者の人も変わるから、うんうんうんうん、なんかなんだろう、そういう身内感みたいなものももともとなくて、
そうなんですよね。
そうそうそう、だし今までバカントでやってたんですけど、バカントって楽屋がちょっと小さくって、うん、
はいはいはい、
みんなが一緒にいられる場所みたいなのがなくて、しかも机とかもなかったんで、今回ユーロライブは机があって、うん、みんなが机で、ね、を囲めるみたいな状況だったので、うんうん、会話が生まれやすくてより仲良かった
です、うんうん、やっと仲良くなり始めたんですか。
あ、そうかもしれない、そうかもしれない。
時間かかってる、
時間かかってますね。
なんか今回で最後みたいな風に大北さんおっしゃってたのかな、うん、なんかチラシに書いてあったのかな、始まる前の。
あ、最後ではないけど最高のものを作りました。なんなら始まりましたね、
始まりました、
うん、始まったんだと思います。
新ステージが、
うん、なんかこう去年までが、うん、あの去年までとちょっと違うよ、最高、もう去年でこうなんだろう、結構注目度も浴びて、うん、
はいはい、
こうがっつり
ね、北野さんと
そう、うん、はいはい、で次何やろうってなって、じゃあ最高のものをってことで最高のアーティ
ストで、いや、いいタイトル、
そうそうそう、
へ、
なんかこう壇上に上がりましたよっていうことも宣言してるし、これからどうなっていくのかなっていうことではあると思います。うん、今回が終わりというよりむしろ多分始まったんだと思います。
なるほどね。
大北さんの中で
また来年みたいなことをおっしゃってたんで、
ああそうですね、
ちゃんとやるんだなと思って
ね、
うん、
うん、
いいですね。
そうですね、その集客というか、まあ、また伸びてて、うんうん、去年よりも
そうですね
増えてたんで、
うんうんうんうん、
ここはちょっとその自分が入った年に集客が落ちてたらちょっと気にするじゃない
ですか。いやいやいやいや、
ああ
よかったと思って、
よかったね、うん、やっぱ場所が違うってことで新しいお客さんとか入ったんですかね。
ああ、もともとユーロのお客さんっていうことですか、テアトロコントのお客さんとか。
バカンとかも原宿だからそんなあれか。
ああ、どうなんでしょうね。
原宿だから行けないけど渋谷だから来れたみたいなことは。
ああ、それもありそうですね。でも私の知り合いは一人バカンと行き
ました。え、うわっ。
すごいですよね。
そう、
え、開演に間に合うようにバカンと行った
。なんか今から中目黒から行くねみたいなメールが直前に来てて、でギリギリだけど間に合うように行くわみたいな連絡来てて、私だけ一人あのコントの中で小道具で携帯を使うシーンがあったので、うんうんうん、ポケットに携帯を入れてたんですよ。
なるほど。
で始まる直前にあのなんていうんですか、機内モードみたいにするんですよ、うんうんうん、なったりしたら嫌だから、
はい、
ってなった時にあれバカントじゃないっていうメールが来て、おやーもう始まるよってなって、急いでユーロライブの URL、 あの Google マップの URL バーンって送って、
うんうんうん、
そしたらドッグカフェぐらいの時に来てて、おなんか良かった良かったって
、まあまあ近い、
だから結構毎年見てる人はバカントのイメージはあったのかも、
う
ん、とは、
ね、
思いますけどね。でもやっぱ椅子がふかふかした椅子があるとか、
うん、ちゃんとね、
こうちゃんとこうね、うん、段になってることによって見やすさは全然違ったかもしれない、
うんうんうん、そうですね、うん、
どうなんでしょう、うん、そどうなんでしょうね、劇場が変わったことによる集客っていうのもなくはなさそう、
うんうん
うんうん、あると思います、あの場所は、ね、ユーロライブは、
うん、なんかテアトロコントのなんか違うやつみたいな、
そうですね、
感じの扱いだった、
コント
スペシャルみたいな、うんうんうん、
そうそう、それのも結構影響あるかもしれないけど、
うんうん、そうですね、うん、
やっぱセットがすごかったですね。
いや
まず入って、うわすごいと思って、
すごいですよね。最高記念室、最高でした。もう
大北さん、どのくらいお二人は関わってるんですか、あのセットに。
セットには、うん、アー自体は、うん、はっきり言って全然関わってなくて、そう、もうお任せして、大北さんがもうお任せしますって言って、うん、でなんかもう小屋入りして当日、うん、ぶっつけみたいな、
うん、え、あ、こうなったんだ、
あ、そうなの
っていう、こうなってるんだ、
そうそうそうそう
え、出はけどうしよう、
そうそうそうそうそうそうとかっていう感じでしたね。
いや、あの椅子座んないのはすごい良かった
私は座りたくなっちゃって結構座りましたね
あ、そうなの、なんか、うん、邪魔になってるぐらいの感じで。
そうなんです
よ、いつ使うんだろうと思ってたら使わないから。
そう、あれが劇中で邪魔になるのがいいって言ってましたね、うん、
椅子の前、あの椅子の前に普通に椅子座ってるんですよ。それはそれで良かったんじゃないっていう。
でも会場時は舞台の真ん中に客席と同じ椅子がある状態でお客さんに見せとくっていう、うんうん、
なるほどね。
でも使わないどけるっていう、
あの右側 あの通路を開けてあるのもおおと思って。
そうですよね、
ああいう使い方を確保されてたのかどうか、
ないと思います。
演者が、ね、通るための、うん、袖に行くための通路を開けてるっていうのが、
ね、
取っ払ってね、
うん、
でしかもそこで、
そこで行われる
そこでも芝居をするっていう、
一番右の前のお客さんとかすげえ見づらかったんだ。
そうですね、そうです
俺一番左の一番後ろにいたんで、
うん、あ、めちゃくちゃ見やすかった。
一番見やすいところでした。
だ
いたい3人か4人ぐらい、その舞台上でやるコントの合間合間にちょっと短編っていう形で短いのを、うん、あの通路でやるんですよね、
はいはいはいはい、
で4人ぐらいでやるんですけど、それをやらせてるのが作家とプロデューサー役がいて、それが舞台のちょっと下降りたところにいて、うん、で見えないお客さんはその人たちを見てるっていう感じ、
うん、そうですかね、はい、
そうなっちゃうね
耳で聞いて、うん、だからその
振り返って見れないかな、うん、
振り返って見てる人も全然いましたね、うんうんうん、最終回とかはもうそこの席も全部埋めてたので、
うんうんうんうん、
だしなんかやっぱアーファンの人が多かったから、うんうん、結構がっつり後ろ向いて見てました。ね、真横でやられた人は 見るに見れないですよね見るに見れない。私結構友達が、私その短編全部出てるんですけど、短編1、2、3、4全部出てて、毎なんか何回か目の前に友達がいるみたいな状況でやんなきゃいけなくてすごい気まずかった
そっか、
目の前って本当に目の前ですもんね。
いや本当に目の前で、本当ごめんなって思いながら、本当ごめんなって思いながらテニスとかやってましたね。
そっか、演者はまあやりづらいのか
分かってるしね、顔が
やっぱあそこ使うっていうのはやっぱ今までなんかバカントでやってたのがあってのなんかあるんですかね、
うんうんうん、どうなんでしょうね、うん、でも多分そのフルでいろいろやりたかったんじゃないですかね。
いろいろ使ってやろうっていう、
使ってやろうってことなんじゃないですかね。
映像とかも使って、うん、使えるものを全部使うみたいなごちゃ混ぜ感がすごかった
な、ね、
左右のお二人がね、またバンドで、
うんうんうんうん、
毎回あのバカントの時は左右が本当に、
そうです、左右に右に分かれて
上手下手にね
やってましたね。
今年は揃って、
うん、下手か、下手にいて、うん、
でそれも見えてるし、
うんうんうん、
いやー、明日のアーはどうでしたか、客観的に楽しかったですか、は
い、いや、すごい楽しかったです、うん、お客さんの感じも含めてですかね、
うん、なんかここでなんで受けるんだろうみたいなとこ、ああだと受けたりしますよね。
ああ、やっぱりそうですね。
メントスコーラとか本当それです
よね。ああ、本当にそうですね。メントスと
コーラ、やっぱインターネットの人たちなんだなみたいに思いますよね。お客さんたちも、ね。
そうそう、そういう最新のトレンドみたいなのを全部入れ込んでいくっていうのは。
ASMR を使ったコントがあって、それ台本で。何のことか分からなかった。
そうだよね、多分。分からなかったです。
あ、いや、知らなかったっ
す。全然知らなくて。
俺は知ってましたけど、お客さんで知らない人いるだろうなと思ったし、うん、演者でも知らない人いるだろうなと思った。
稽古場でその場で調べましたね、ASMR について。
うんうんうん。
でもなんかなんだろう、ASMR とか正直だってクチャラとか言って言われてる人がめちゃめちゃこう重宝されるみたいな世界線じゃないですか。もうなんか次元が違うじゃないですか。
ね。
なんか嫌がる人はめっちゃ嫌な音とかがみたいな、うんうんうん、
ね、
そうそう、 すごい世界に来たなっていうか、うん、って思いました。
取り入れていくなって思いましたよ。
そうですね、うう毎回そういうやっぱ今話題の、うん、ネットで話題のものとかは何回入ってますよね、うんうんうん、入ってますね。
なんかそういうところくすぐってくるんでしょうね。なんとなく見たことがなんか猫なんかなんだっけ猫の、
あ、猫を高いところに乗せるやつですか。
ああなんかそんなのかな。なんか多分ツイッターとかで動画で一瞬だけ見て、うん、あーってそれで一回流すみたいなぐらいのことを、
うんうん、
多分舞台で取り入れてやることで、うんうん、あこれ見たことあるわっていう、うんうん、そういうくすぐりをなんか狙って、うん、
マッチングアプリの人ですか。
ああそうそうそういうのとかウーバーイーツがそう
とか
ウーバーイーツねそうでした
ね。そういうとこ面白いですよね、うん、敏感なんでしょうねやっぱね。
そうですね、北さんはツイッターをすごい見てますって言ってますから、
演者それぞれがなんかそれぞれ輝く瞬間がちゃんとあって、
うん、
そういうのも良かったですね、
うんうんうん、
演技のやっぱ質が違うじゃない今までのあなたは、
うん
う
ん、
そうですよね。
戸惑いとかは
戸惑いとかあったでしょうね。なんか申し訳なさみたいな気持ちでいっぱいになっちゃう。
うん、
単純に大きな声で叫んで突っ込むみたいなことをしたことがないので、
う
ん、
いやわかります、
はい、だから
そうなんですよ。
そこは不安でした。そのこれで笑いが来るのかとかっていうのは自分の持ってる武器にない、
うん、そうなんですよ。やったこと私も最初にアスナに参加した時に、うん、参加した時にというかお誘いされた時に、うん、あコントってやったことないなって思って、
うんうん、
よかったら稽古場に見に来てくださいっていう連絡があって行って、うん、そこで台本をちょっと読んで、まあお互い別に会えばでいいですよみたいな感じで私も言ってて全然使わなくても大丈夫なんでみたいな感じで言ってた。まあそうですねみたいな感じで奥さんから、うん、でもとりあえず稽古してるんで来てくださいっていう連絡が来て行ってそう読んで、そしたらなんか、うん、じゃあ次はいついつなんでまあじゃあ出ますかみたいな感じになって
へー
だっていうそういう感じだったんですけど、確かなんかそのやったことないからやってみようって思って行ったら、うん、やっぱやったことないことばっかやるじゃないですか、
はい、
なんか未だにこう大丈夫かなみたいなのはあります。なんかこれで本当に受けるんだろうかじゃないけどでも大北さんがやるなら大丈夫だろうみたいな、
うん、
そうそうそうみたいなのはありますね。やっぱりこう、
うん、
役柄もこう当て書きとかじゃないからほぼ、
うんうんうんうん、確かに
だからそうですね、なんかこう結構役割的な感じだなので、
うん、
なんか大丈夫かなってやっぱ思うんですよね。
うん、
もっと正解みたいなものが本当はあるのかなとか思う。
うん、でもなんか高齢になってるキャラクターみたいなのがいるじゃないですか。
そうですね、そうエイミーとかマジでそれなんですけど、うん、そうですね。エイミーはね、
いいですね。
エイミーはどうなんでしょうね。うん
僕はエイミーが、ま、エイミーが毎年あるのを知ってて、うん、今年そのエイミーの世界に入れたので、
ね、
それは嬉しかったです、
うんうん、いやそう
入れたっていうか
エイミーの世界に、
うん、
毎年ねこうエイミーちゃんっていう女の子がお店を開くとお客がひどい目に遭うっていうコントが出るんですけど
何者なんです
か、うん、お店屋さんをやってると客がひどい目に遭うコントをやっているんですけど、
待ってました感が
そう無邪気で何を考えてるか分からない女の子でね。
今年のエイミーがまたなんか前半になんか振りみたいのがあって後半そこに触れると結構構造的にしっかりしたやつで、
そうか、
すごい間とかが難しかったですよね。
しかも物のと連動してたり物の動きが結構あったので、
確かに
そう。
七瀬さんはそのチンっていう音を鳴らすして、そのこれできましたって言ってやるのと、なんか虫眼鏡も持ってるし、リトマス紙も持ってるし、
ハンカチも持ってるし、でなんか棒も動かすし、
いいタイミングで動かさないといけないですよね。
結構ねバタバタしてましたね。
へ
え。エイミーは毎リボンヤから始まって、リボンヤ、
うん、
シルバーアクセサリー
あーそうだっ
で、うん、今年か
ドッグカフェ、ドッグカフェ。
リボンヤの時はこう、
うん、
なんだろう、 このおじさんにプレゼントを渡したいから、どんなリボンの色がいいかな選んでおくれって言われて、うん、はいはい、こんな色はどうかしらって、いいねいいねって言ったらすごい意味の強すぎるみたいな、
うん、そうだ、
ピンクのリボンは HIV の啓発とみたいな、
そうだそうだ
とか言って、どんどんどんどんリボンを結んでいって、結果的に虹色のリボンが結ばれたものができて、あの、うんうん、LGBT パレードだってなんて、
すごいな、すごいな、やっぱり
意味が強すぎるよ、エミーって言われてて、
やっぱそのエイミーのキャラクターで許される、
そうですね、無邪気な
ところがあるからね、
可愛らしさと。
シルバーアクセサリー何でしたっけ、シルバーアクセサリーはなんか、
うん、どんなんでしたっけ、
どんなアクセサリーがあるのって言われて、こんなアクセサリーもこんなアクセサリーもあるのって言って、うん、こんなのはどうかしらっていいねって言われて、じゃあ、あ、違う、あのゴローズっていう、原宿にゴローズっていうシルバーアクセサリーの、うん、
はい、
老舗みたいなのがあるんですけど、日本、東京の原宿にしか多分店舗がなくて、もう世界中からファンが来るみたいな、で家族経営してて、
はい、
あの原宿のローソン前って、うん、まあ、結構そのファッションスナップのメッカみたいなところになってたりとかするんですけど、その真横ぐらいに、そのゴローズに並んでる男の人たちがバーって並んでるんですよ、はい、あの列なんだろうって多分1回はあの明治通りその表参道を通った人は見たことがある列なんですよ。で、あのシルバーアクセサリーさんすごい変で、
うん、
あのお客さんにクイズを出すんですよ。本当にゴローズのことが好きなのかどうか審査をする、
何それ、
本当にそういうのがアクセサリー、なんか そうお客さんを選んでるんです。なんか転売防止とかっていうのもあって、そう、転売屋さんに売れないわって言ってエイミーもそういうことをするんですよ。で、何を、どんなクイズを出すのかっていうと、新しい正義をして、
思い出した、そうそうそう、あ、そうだそうだ、あ、そうだそうだ、
新しい正義の話をしちゃうっていう、
そうだそうだ、正義の、そうだそうだ、
こっちを選ぶと1人が死ぬけど、こっちを選ぶと3人が死ぬ、うん、どっちを選びますかみたいな、
クイズが重すぎる
みたいな、
あ、そういうことだったんだ、
そうそうそう、
これそれ ゴ
ローズっていう
ところ知らなかったから、多分設定があんまちょっとよく分かんなかったんだけど、
あ、そうなんです、実際にそういうシルバーアクセサリー屋さんがあって、
あ、それは覚えて、
で、しかもその原宿の観光っていうテーマだったん
で、去年
が原宿のあるあるみたいなものを結構劇中に散りばめてて、そう、タピオカとか、そうそう、うん、なんかそういうやつ、
いや、ちょっと部分わかんないとこあるんですよね、やっぱ大
木田さん、そうですよね、
あるトレンドが早すぎて、
うんうんうん、そうですよね
後から知るみたいなことだって、
そう、タピオカとかね、
でも前回、うん、ウーバーイーツが出てきて、
あ、そうですね、ウーバーイーツ出てきて、
あの背負ってるカバンには一体何が入ってるんだろう
なんかゴールドなんとかみたいな
実際開けてなんか、そうそうそう、取り出すっていうのが、
ね、ドラクエでしたっけ、何でしたっけ、
なんかそういうアイテムが入ってるみたいな
そうそう、
多分それもなんかウーバーイーツが広まる、うん、まだちょっと前、ちょっと早すぎるんじゃないか、
早いぐらい、
俺は知ってたんですけど、
そうですね、
だからそんなに受けてなくて、正直ちょっとポカンな人がいて、あ、俺はすげえ面白いのにみたいな、知ってるから面白いっていうのがありましたね。
そうか、早いのか、
多分今回も多分あったんだろうな、
そういうちょっと早いものが、
うん、だから、いや、それでいいんですよ、それがくすぐる感じで魅力ですよ、アスノアの魅力ですよ、それは。
そうなんですね、
大木さん本人が ASMR はちょっと早いと言ってましたよ。
あ、まあ、
確かに、あ、そうなんだ、
海外の方が多分は、うん、今流行ってて、徐々に日本に来てるみたいなことなんだと思うんですけど、
じゃあ俺も早いのかもね、
お、早い
俺は知ってたよ、
岡部さんも早い、
結構いろいろ分かったと思うけど、あ、でも分かんない、なんかある、他にワード、
いや、だから今年がそんなに、
うん、あんまりあるあるネタが少なかったかもしれない、
抑えめ、
あ、例年よりは、
うん、
そうなんだ、
なんか和のテイストだったみたいな感想もあったんですけど、
確かにそれはもう大八が
発水書道
大八とか
書道とかね、
逆に海外受けしそう、そういうの
発水書道は何にもないところからの
発水書道、何でしょう、
ゼロから生み出した
んですか、なんか稽古場で大木さんが結構思いつきな感じで言ってて、だんだん作ってましたね、
台本は最初からあるの、あれって、なんか稽古場で、稽古でやっていくうちにアドリブでやったものを取り入れてみたいな、
いや、結構あのがっつりベースになるものは作ってきて、
やっぱそうか、
そうですね、
うんうんうん、
それを読ませて みんながこう読んだ感じをじゃあこれはこういう感じでとかそういうのはありますけど、元となる部分はもうがっつり大木さんが作ってくる感じですね。
結構初日からもう台本全部あるって感じですか？
いや、ね、
初日からではないですけど、うん、出揃ったのは1ヶ月前ぐらいです
。ああすごいな。
結構直前に集まって役も決めずにちょっと読み合わせみたいなことをして、
そっか、別に誰が何やってもいいんだ。
そうなんですよ、大北さんの本ってもともとこう本がしっかりしてるから誰が読んでも面白いっていうのはもともとあって、それをより面白くする配役として誰なのかみたいなことだと思うんですよね。
うんうん、なんか幅が広がりそうですね、芝居の。
うん、そうですね、うん、そうですね、そうだから本当にやったことないこといっぱいやるんですよ、
うんうんうんうん、
でも大体いつも泣いたり叫んだり転がったり、まあ、あと私毎回何かを歌ってますね。
あ、うん、歌のシーンもありました、
ね、毎回何かを歌って、
歌ありましたね。
そうなんですよ、なんか気づいたら泣く、うん、泣く転がる、
うん、
歌うみたいなのは毎回やってるなって思いました。そうです
ね、喜怒哀楽出ますね
大きいやつね。
今年も七重さんが歌うとこあって、それがマイクのとこで歌うんだけど、そうですね、それは当日決まったというか。
あ、そうですね、マイクあるし使おうかみたいな、うん、
せっかくだから使おう
っていいですか使ってみたいな、めちゃめちゃいいリバーブをかけてもらって、うん、
ちょっと時間が押し迫ってきたんで、
はい、一回
切りましょうか。
押し迫ってきたので、はい、
これも引き続き、
うん、引き続き来週また来週、うん、また次回ということで、
はい、
はい、
引き続き話しましょう。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、ちょっと待って、今そこにホワイトボードに書いてある文字、うん、七重さん読んで
ます。あ、これあれですよね、ボリュームなんとか、ボリューム
ですよね。
そう、これ聞きましたよ、
これ聞きました、前回のラジオ。あ、聞いちゃったか、
聞いたか、
じゃあ聞きましたよ、
ボリュームじゃあ意味なかった。
本当に一人もいないらしいです。
夏のカモさんがあのボルって言
う
ボルって言ってます。
大問題が、ちょっとこの番組
ナンバーのことをのって呼んでるのと同じだよね。
そうそうそうそう、そうです、そうです。あ、よく聞いてくださって完璧に言う、聞いたことないですよね。
そうですね、
ありがとうございます
うわ、言い続ける
諦めたんじゃない、認めたんじゃない、
これが一人二人増えていくように
ね、こっからのじゃあ頑張って
清めてい
く、覆して、はい、じゃあそういうことで、
はい、
今回は以上です、
はい、ありがとうございました。
さよなら、またね、さよなら、またさよなら。